劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日のお昼のじゃなく夜の9時から放送されております。そしてですね、再放送は同日の深夜1時から。そしてですね、お好きな時間帯に聞くには市川ララ FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木光子と
コーナー担当のワニコの、
はい、2人でお送りいたします。はい、はもう途中で笑いが、うん、途中で笑いが漏れちゃいましたね。何をしてるんでしょう、私も一体。っていうことなんですが、ではそれではですね、まずは本日の私の一曲をお聴きになっていただければと思います。私がですね歌っております Believe My Love です。どうぞお聴きください。
暖かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。 Believe, believe my love, believe 愛しい人、自ら切り開いていくと時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。 Be, be, be my love, believe 信じた道、
お聞きになっていただきました Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。3月1日から3月14日までの三木光子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、ブルーです。 B 型のあなた、レッドです。O 型のあなた、グリーンです。AB 型のあなた、ブラックです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木光子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
続きましては、番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaruko miki_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、 舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、Joy Sound のカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。
でこの Believe My Love はカラオケでも配信されております。ぜひ Joy Sound のカラオケで聴いてくださいね。そして今日はですね、皆さんにラジオドラマの前にお知らせがあります。はい、私とワニちゃんが出演している、ドイル君の野望シリーズ、ドイル君の野望シリーズ、エピソード0、私がドイママになった日という映画があるのですが、横浜映像天国でキャラクター賞を受賞しました。ワニちゃん本当に、
はい、
ワニちゃんありがとうございました。
協力していただいて、いや、おめでとうございます。嬉しいですね。
本当ですね。どうでしょう、ワニちゃん受賞した声優さんとして一言いただいていいでしょうか。
私にとことだったんですけど、いや、もうこれをきっかけにもっともっといろんな方に、たくさんの方に聞いていただきたいと思います。
そうですね。しかも映画なので、はい、皆さん、機会があったら見ることができまして、おそらくですね、また今年も、いくつか上映されるんですね。
はい。
だからその時にまたラジオでもお知らせしたいと思います。
うん、
本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではですね、ワニちゃんと私のラジオドラマを聞いてください。ラジオドラマルームシェアの女神たち第19話、菜の花。私の名前ははるか。幼なじみのマリコとルームシェアをしている。
はるか、何を作っているの？
マリコ、見て。この菜の花、すごく綺麗に茹で上がったわ。
ほんと、 鮮やかな黄色ね。菜の花のほろ苦さを味わうと、ようやく冬が終わったんだって実感するわ。
少しからしを効かせてみたの。ツーンとする香りが春の風みたいじゃない？
素敵な表現ね。この苦味は体に春を呼び込んでくれるんですって。はるかが作ってくれるお料理で、私の心もゆっくり溶けていくみたい。
菜の花の苦味に開く春の窓。出演、三木ひかる子、ワニコ。次回の第20話をお楽しみに。ということでですね、続きましては人気のコーナーです。ワニちゃんのこれってどうものコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっとドラマが緊張してしまいました。
あ、なんで
今日の発表の後で。
もうだってワニちゃん受賞声優ですから。
そこで緊張してここで緊張してもう何が変わったわけでもないんですが、ちょっと練習が必要ですよね。
いやいや、もうワニちゃん本当に声優として映画界で認められてますから、もうこれで
恥ずかしい
受賞してますので、
はい、今日のですね、
はい、
いきましょう、
はい
はい、今日は怒りの管理できているというのをテーマに考えてきました、
はい、
はい、私はですね、その、うん、まあ、コロナ以降怒りやすくなったと、イライラが増えたなと自分でね、感じていて、
うん、
社長業ばっかりやってたから、その本当社長業の話になっちゃうんですけど、5年に1回ぐらいしか怒らなかったんですよ。怒るっていうことがなかった、例えば社員が何かやらかしちゃっても、
うん、
わーっとそこで叱り飛ばすということもなかったし、
うんうん、
もう腹が立ってしょうがないっていうことも、悔しいとかも、もう何にもなかった気がするんですよね。ところがこの、正味5年ぐらいですか、なんとなくこうイライラが増えてる気がして、それか、例えばその仕事の、5年で何が変わったかっていうと、社員が大人数いる中で働く社長だったのから、その今はもう会長になった後に、約一人で、事業、他の方の事業のコンサルタントをやるとか、そういうふうに、こう、少数でやってるんですね。そのことが影響しているのか、怒りっぽいというかですね。だから調べ、それ、ついでに年齢的に、更年期障害、前も話したけど、更年期障害もあるから、なんかそういうのかなと思って、なんか、幸せホルモンが足りてないとかさ、読むとセロトロニン型じゃない、ドーパミンがとか、そういうことになるから、そうじゃなくて、なんか、何かきっかけで、こう、怒りっぽいのかなと思ってて、
どう
やったらその自分を支配できるかな。
なるほど。私が一つ学んだことがあるんだけど、私ね、今は全然怒るそのあれがないの、その怒る、いや人間ですから気を悪くすることありますよ、やっぱり人との付き合いの中では。でも自分がすごく怒るっていうことがなくなっていて、でそれが、ちょっとね、周りに少し私よりちょっとだけ若い人がいて、で私に、ひかる子さん、私はいつも何かやろうとするとね、邪魔が入ってうまくいかないのって、こう、すごい悩んでる人がいたの。で、それで、なんかでも彼女はいつもこう、よくできる人で頭のいい人だから、でもいつもトゲトゲした雰囲気があったのよ。で、私はそこでなんとなく思ったのが、昔の自分もこうだったのかなと思って。要は、一生懸命なりすぎて、トゲトゲしい雰囲気にしてるから、トゲトゲしい雰囲気の人が来ちゃってぶつかってたのかなと思って。
はいはい。自分に似た人が来てしまうってこと？
そうそうそうそうそうそう。
うんうんうんうん、
そんな感じなのかなと思って。いや、もともと私も怒りっぽいんだとは思うんだけど、なんかわかんないけどね、年齢重ねたらそこまでじゃなくなったんだよね。
若い頃の話を聞くと、若い頃って高校の、もう怖い、もう切れるところじゃない怖さだったよね、ひかる子ちゃんの確か若い頃って。
私はね、はっきりものを言うからだと思うの。 これは今もそうなんだけど、なんていうの、今だったらちょっと周りの空気を考えるじゃない、大人だから。
そうそう、大人になるからね、
うん、これ言っちゃったら相手もちょっと傷つくかなって思うじゃない、
うんうんうん、
でもやっぱり10代の高校生とか中学の時って、
うん、
私一人っ子だったの、
うん、
だからこう兄弟喧嘩とかもないから、
うん、
分かるわにちゃん、こう口ってね、うん、人とこう揉めちゃったりするから口が立つようになっていくんだけど、
あ、うん、
兄弟がいない子っていうのは喧嘩がないでしょ、親に怒られるぐらいで。
そうね、
うん、だから口で負けるのよ、
へえ、
みんなから。だから、うん、うちのママもいつも言ってて、もうあなたね、喧嘩も口喧嘩も負けるんだからやめなさいよって言われても、うん、って言われてたんだけど、
うん、
多分そういうのも重なって、私は真実だけをズバッて切り込むことにしてたの、
うんうん、
だから多分それが多分人からしたらすごい切り込み方だったんだと思う、そういうことをしてた自分もいたから、
うん、
で今は大人になって空気を読んで言わなくなったし、
うん、
で何かしてくる人がいたら縁を切るだけっていう考えだから、
うん、
そこが多分強く、うん、そうそう、そこが強くなったかなと思う。
それがね、
うん、
で今思った、どうして私が怒るかっていうと、
うん、
やっぱり今、
うん、
経営を始めたばかり、まあ、4、5年の人のコンサルタントをしていて、
うんうんうんうん、
どこかでかつての自分を見ているようだっていうところもあるのよね。
あー、なるほどね、
うん、で当時、まあ、私は21歳で会社を始めたので、
うん、
4、5年目って言ったらまだ20代なんだよね、
うんうんうん、20
代の女の子でもできたんだからあなたもできるでしょっていう、なんかどこかその気持ちが強い気がする。
なるほど、
できないわけないからっていう期待もあるのよね。だからできないことを叱ってるんでもなく、怒ってるんでもなくて、
うんうんうん、
例えばね、例えばそのなんか私の方がその会社のことに熱量を上げて心配してるっていうシーンがあるわけ、
うん、うんうんうんうん、
うん、その時ふと、いや私だったらこうはならなかった、こんなに何だろう、自分の会社のことを考えないで、うん、なんか交流会とか行ってる暇あったら考えてりゃいいのにとか思っちゃうの。私はそういうことで言えば、そうなんか自分が飲み会とか行くのはやましいし後ろめたいし、社員は一生懸命頑張っているのに、
うん、
なんか会社の経費で自分の車のお金を落とすこともできないし、
うんうん、
なんかそういうことが変に気真面目で、
うん、
自分が個人の得しようなんて思いが、まあ、真面目なかった人だったのね、
うんうんうん、
でも会社の経営者って、まあ、ほぼそういう人格の方が多いじゃないかな。
あー、なるほどね、
うん、なのになんかそういう経費がちょっと見えたりすると、
うんうん、
もちろんすごく儲かってて、
うん、
そだったらいいよ、だけどそうじゃなくて、
うん、
今大変な初期で大変な時なので、うん、私も心配しているというところに、
うん、
これ何をのんきなことやってんだみたいなもうそんな会合言ってる暇があったらこれやりなさいぐらいの気持ちになっちゃうのね。
うーん、
なんか心が狭いみたいになってるけど、もしかしたらその、うん、その人に合わせて、
うんうん
うん、合わせれるから自然にそうなるのかもしれない。
そうね、それは確かにそうかも、
う
ん、
でもなんか人のせいにしたみたいになっちゃったけど、
うん、
やっぱ今日のテーマのように、
うん、
私が怒りの管理をできていないから、その感情的になるんだと思うの。感情の管理ができてないから。
そんなことないと思うよ多分。
そう、
うん、ワニちゃんって私優しいのすごい分かってるから。
ありがとう、
うん、だから優しいってことは人との縁が切れないっていうことじゃない、
うん、
だから怒るんだと思うの。
ああ、
うん、
そうなの、
うん、で私の場合は、うう例えば前もお伝えしたけど、
うん、
一緒に番組やってた子がいて、
はい、
でその子が今度、じゃあその番組自体が今度他に移行するから、じゃあこの市川うらら FM の別の番組で移行しましょうかって話になって、
はい、
打ち合わせしようねって言った時に電話で打ち合わせしようと思ったの、うん、もう簡単でいいからと思って、
うん、
でも伝えなきゃいけないこともあるから公共放送だから、 うん、そしたら全然電話しても出なくて、そしたらある時、すいません、今実は事情があって、今、東北の方に行ってるから、電車の合間の10分間だったら、乗り継ぎの時に喋れますって言われた時に、
うんうん、
私になんでそれを、その、乗り継ぎの合間だったら喋れるってことを言う前に、うん、今日すいません、急に行くことになったんでって、彼女はだって絶対に電車移動なのよ。その、
うん、
新幹線乗るにしても何にしても、うん。その時に私に一言入れればよかったのに、
うん、
それは入れないで、その、私があんまり電話を鳴らすから本人が LINE で帰ってきたわけなんだけど、
うん、
その時に私は思ったわけ。うん、ああ、この人と一緒にやれないなと思ったし、で、本人に、どうするの？続けるんですか？って聞いたら、ヒカルコさんが決めていいですよ。ヒカルコさんの番組だからってまた本人も言うから、
うん、
じゃあちょっと今回はなしにしましょうって言って、なしにしたの。その番組を。
うんうんうんうん、
でそしたら、それっきりもう SNS でつながってても、いいねも押してこないし、うん、一言も今まで毎月コメント来てたのもコメントも来なくなっちゃって、
なんかそれ私知ってる人かもしれないよね。
そうそうそう。で、それ、
番組をさ、
そうそう、
お休みしたことがあって。
あ、お休みではないの。その番組をやる、次にやるっていう、移行させるための話の人。
あ、そういうことね。
うん。
でもやっぱりそれは、
うん、
もう、電話がかかってきたから思い出したのが、すぐにわかるようなシチュエーション？
そうそうそう。だからその
気まずいけどそういうことだよね。
そうそう。で、ワニちゃんは優しいから多分そこで怒って相手をに、私も待ってたんだよって伝えてあげて、相手にやらしてあげるんだと思うの、番組を。
うん。
でも私の場合、本当に30分以上連絡がなくって、約束の時間から。
うんうん、
で、私もワニちゃんが知ってる通り忙しいから、次の予定も入ってるわけじゃない。
うん。
で、それで、ああ、もうこれで、この人をじゃあ一緒にしなくていいやと思って、私は切っちゃう方だから、多分切っちゃう人は怒らなくて済む。
それがさ、
うん、
その今の話を例えばで言うと、
うんうん、
会社経営をやってた時は、
うん、
そういう出来事があれば、うん、それこそ感情も何もなく、
うん、
もう次から来なくていいですという結論が早かったと思う。
そういうこと、そういうこと、そうそうそう。
そういうこと。だけど、だからストレスはなかったよね、
うん、
別に、
うんうん。
ただ自分にとって何の出来事でもないぐらいの。ただ今は、
うん、
今が逆に許しちゃうんだと思う。
そうそう、
優しいから。でもいい優しさじゃないよね。
そんなことない。優しいの。人間性が優しいわけ。
人間性か。
うん。だって、もう私の場合は本当になんかその、その女の子ってもともといろいろトラブルを持ってくる子だったの、私のとこに。
うんうんうん、
例えば自分と仲の悪い男の人がいて、当時うちのレギュラー二人でやってて、で、はい、その人の悪口を、なんかその人が誰か自分の師匠の悪口を言ったって話になって、私の LINE に、うん、私のことを先生が訴えるかもしれないって、その自分の師匠がね。私全然関係ないんだよ。はい、で、なんで私を訴えるのって言ったら、ヒカルコさんの生徒だったからって言うから、じゃあ、以前何かでトラブルがあって、人がね、テレビで出るような何か事件を起こした時に、その校長先生が卒業してから何か言われるのって私は聞いたわけ、
うん、
辞めた後の人のことまで責任取れないんじゃないのって言って、
うん、
まあ、でも何かやりたいんだったら別にそれはもし裁判を起こすなら起こしてもらって構わないよと、私はその裁判に受けて立つから問題ないよって言ったんだけど、なんかこう、
うん、
常にトラブルを持ってきてて、
うん、
で、何かこう、SNS 命の子なのよ、その子、本当に。もう常に SNS でこう、いいこといっぱいあげてんだけど、実は腹黒いって子だったから。
やだ。
そう。で、それが。
いるよね、でもそういう人
いるのよ。で、それが今回、その、私の電話の約束をもうすっかり忘れて、自分は東北に行ってて、結局でもそれ SNS に載せてないの。そこで歌いました。仕事なんですけど、仕事の姿も載せてない SNS に、はいはい。SNS に載せる仕事なわけだから、載せるじゃん、普通。うん、
普通はね。
歌いましたとか、うん。それがないんだから、もうプライベートで遊びに行っちゃってて忘れたんだなと思って。
ああ。
うん、だからそういうことは縁切れてよかったとは思った。
いや、本当に。だから、一つには、
うん、
その、自分にとって心の安定を図れない相手っていう人とは離れるべきなんだろうね、
うん、あ、そうそうそうそうそう、本当にそこをお伝えしたかっただけ、
うん、私にとってはそれは自分の決断一つっていう答えだな。じゃあ
ワニちゃん優しいもん、優しいから、まあ、ちょっとこういうことはあるけどでもしょうがないよねって、ワニちゃんは普段そういうタイプだから、
うん、でも覚えておく。じゃあそんな自分が、
うん、
すごく好きかっていうと、
うん、
やっぱり愚痴をどっかで漏らしたくもなるでしょうし、
うんうん、
どっちかっていうとそんな愚痴もなく、
うん、
あっさりと決断できてた自分の方が、
うん、
その俯瞰するとそっちの自分の方が好きなんだよね。
あ、
怒り管理ができてるというか、怒りもなかったっていうか、
うんうんうんうん、
そもそもかもね。しかるくさんに言ってる通り、
私はね、うん、職業柄だと思うの。女優だけをしてる時には結構よく悩むことも多い人だったのね、
うん、
だけど占いの仕事を始めてからは、
うん、
悩んでも仕方がないことは悩まないっていう方向に変わってったから、
うん、
うん、だからそういった意味では、あのマスク外せない自分が今不思議
でも外せるようになっちゃったから
あ、それはスタジオではね外してるよね、うん、そうそうそうそう、ね、だけどやっぱり、まあ、今花粉症っていうのもあるから、今私鼻声なんだけど、
そうか、
やっぱりマスクはやっぱりずっともともとしてる方だったから、
うん、
多分マスクはずっとしてんのかもねとは思っちゃったけどね、
うん、マスクでもこれから本当今年はなんか花粉多そうですよね、うん、
もう今から花粉出ちゃってても
今、うん、まさにだよね。
そうで、うん、本当に12月の終わりぐらいから結構鼻の調子が悪くて、
うん、おっしゃってましたね、
うん、ワニちゃんないんですか花粉症？
私花粉あります。あと黄砂がある、西日本に行くから。
あー、なるほど、
うん、まあ、幸いこの 1,2 年そんなに声が出ないってほどでもなかったけど、
うんうんうん、
全く声が出なくなることもあるので本当に気をつけてマスクしないとダメね、うん、
もう私もねサングラスも買い直したの。
おう、
もうちゃんとレンズ入れて、
うん、
今までサングラスはオーバーサングラスで眼鏡の上にかけてたんだけど、
はいはいはい、
もうしっかりと吊るしているスポーツタイプのを買って、
うん、
でそれにちゃんと度数入れてもらって、
はい、
あと UV カット入れてもらって、
うん、
曇り止め入れてもらって、
うん、
花粉はしっかり対策しようと思って、
うん、大事大事。でもなんかサングラスにマスクだと芸能人感すごいね
あ、でも、もう私がしてると怪しい人って言われる周りから。
いや、そんなことない、そんなことない
芸能人感じゃなくてもうちょっと怪しい人に見えるよって言われてる周りから
あ、勉強になったわ。でも今日、
あ、ま、
なんか自分に原因が、まあ、自分の原因が分かってよかった。
いや、優しいから相手を見守るために怒っちゃうんだと思う。
優しさがここで出てくるっていうのがさ、
うん、
やっぱり自分がコンサルタント業として、
うん、
慣れてないのが一番だけど、
うん、
向き不向きかっていうとそんなに向いてる方じゃないだろうなと思う。
あ、そんなことないんだけど。
感情が揺れるなんて。
私はでもその代わりその人には怒らなかったよ、その場では。
うん、うん、そうそうそう
ね、もう分かりましたって言って、うん、じゃあ今日はやめましょうって入れただけで、ね、もうで、うん、番組どうされますかって入れただけ。
うん、
うん、
まずもひかる子さん決めてくださいだもんね。そう、もう どの話を聞いても、
そう、
あなた自分のこと自分です、自分で反省しないのじゃないけど、なんか突っ込みたいこといっぱいあるけどね、
う
ん、
そうそうそう、
でも言わなかったんだもん。だからそれはやっぱり感情がコントロール表現せずに済んだという、うんうん、
そうなんだ
よ。私もじゃあ慣れたらできるかもしれないね。
うん、じゃあワニちゃん、うん、今日のまとめお願いします。
あ、もうでも、今日のまとめ難しいですけれども、うん、怒りをなるべく減らして穏やかになるために、相手を選びながらもセロトニンドーパミン、などもコントロールしていきましょうまとまったのかな。
まとまってます、大丈夫ですさあ、間もなくですね、夜の9時半になろうとしています。皆様にとって素敵な日曜日の夜になりますように。それではワニちゃん行きますよ。
はい。
グッバイ。
グッバイ。
エブリバディ。
エブリバディ。